ペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と、
はい、種ヶ島から、元井名古屋からアシスタントのエイトです。
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
エイトさんお久しぶりでございます。
あ、お久しぶりです。
引っ越しの方は片付きましたか？
なんとかかんとかまだ段ボールに囲まれてますけど、気がついたらこんなところにいた
まあ今度は、打つ方から、まあ、作る現場の方で仕事と、
まあ、そんな
ということですね。ざっくり言ってしまうとですね。
ざっくりですね。
またね、面白いネタが、言っていいネタがあれば、
その時に、ね、はい、
伝えいただきたいと思います。またこれから今年はね、夏に2本ありますからね。あれ、打ち上げの時は戻るんですか？
いえいえいえ、打ち上げは打ち上げのメンバーですからね。
なるほど。
はい。
一応仕事上向こうに、じゃあ戻るチャンスってのは？
ああ、もちろん打ち上げてる現場はあそこですからね。物はあっちにあるので、うん、根ヶ島にはちょくちょく帰ることにはなると思いますけれど。
なるほど、なるほど。
はい。打ち上げ自体が、それこそ宇宙関係者、JAXA 含めですけど、打ち上げ見たことある人なんてほとんどいませんからね、逆に。そんなもんですね。
なるほどね。見たけりゃ休んで来いという。
そうです。ですね。休んで10万出して、チケット取って。
なるほどですね。
はい。
はい。ということですね。さて、今回はですね、スペシャルな第14弾ということで、内容はですね、加速器、粒子加速器について話していきたいと思ってます。粒子加速器って、まあ、そうですね、おそらくこの、スペースニュースダイジェストのリスナーの方々は、かなりの割合で聞いたことはあると思いますね。SF の映画とかでも出てきますしね。うん、まあ、聞いたことはあると思うんですけれども、いろんな粒子、いわゆる素粒子と言われるものから、まあ、原子核とかそういう、まあ、原子レベルより小さいものを電磁気力で、加速して、ぶっつける実験をする装置ですね。うん、
極端な話をすればレールガンに近いんですかね。
レールガン
ちょっと違うけど。
レールガンとは、まあ、原理の話をするとちょっとやっぱり電流を使ってるわけじゃないんでね、ちょっと違うかなって感じしますね。そうですね。
全然それとはまた別のマクロな世界の話なんで。
うん。A さん、加速器って日本に大体何台ぐらいあると思います？粒子加速器。
加速器ですか？有名どころだと、つくばとか、スプリング8とかで、それで、研究室とかにあると、だいたい50個ぐらいですかね。うん、そんなにはないかな。
2010年で1476であります。
おぉ。意外と言いますね、うん。
で、このうちの1100台ぐらいは、医療機関にあります。
ああ。
要するに、癌治療とかで使う放射線治療装置ですね。
はいはいはい。
これは要するに、部屋に、小さいものは MRI とかいうサイズですね。ちょっとでかい部屋に収まるサイズ。それから、千葉の放射線医学総合研究所にあるハイマックっていう加速器は、もうこれはもうかなりでかい、体育館サイズの加速器なんですけどね。これで、癌細胞に対して、粒子ビームを打ち込んで、焼き殺すという、うん、機械ですね。あと大学なんかの教育機関にも70台ぐらいあるみたいですね。
おお、それはやっぱ研究室の、まあ、物理実験を行うためのものですよね。
そうですね。うん。で、民間企業が、150台ぐらい。それから、先ほど出たスプリング8とか、あと、コエネ県みたいな研究機関が152台と。いう台数を持ってますね。
ほう。
で、まあ、今日ですね、話題として取り上げるのは、その中でも、一番でかい方の話ですね。日本には、まあ、世界的に見ても大型加速器と言えるぐらいは、まあ、3台ありまして、うん、 まず筑波の高エネルギー加速研究所にある KEK にあります KEK-B と呼ばれる加速器ですね。それから、東海村にあります、J-PARC という加速器。
はいはい。
それから兵庫県にありますスプリング8ですね。
名前はちょこちょこ出てますよね、すべて。
この中でですね、スプリング8っていうのは、まあ、今回の主の話のネタであるその、加速してぶつけるという加速器ではないんですよね。
うん、
加速器の目的は、粒子を加速した時に発生する、X 線放射光。これを取り出すのが目的なので、まあ、加速器自体はどちらかというと、まあ、エネルギー源みたいなもんですよね。
うん、
加速器でこう電子をブンブン回してやると、その周囲に向かって X 線がこう出てくるんですよね。それを取り出して、その X 線を利用して研究するという装置なんで、まあ、放射光というものなんですけど、まあ、ということなんで、まあ、ちょっと経路が違うかなと。ということですね。
よく成分分析とかにも使ってますよね。
そうですね。同様の施設は、KEK の中にもあるんですけどね。フォトンファクトリーっていうのがあって、さっき出た KEK-B 加速器との隣にあります。もうちょっと小さい、だから、スプリングエイトに比べてちょっと小さいやつなんですけどね。はやぶさの持って帰ってきた資料の分析、結果でやったやつは、そのフォトンファクトリーでやってるんですよね。
ああ、なるほど。
ということで、まあ、日本にはその3台が、まあ、いわゆる大型加速器、超大型加速器ですね。まあ、あとは、スプリング8の横に去年できたサクラですね。これも電子を加速する加速器なんですけど、これもやっぱり X 線レーザーを出すための装置なんで、粒子をぶつけてっていう話じゃないですね。
うん、
で、まあ、今回話題に取り上げたい加速器というのは、いわゆる物質の組成、何からできているのか、いわゆる物をどんどん小さく調べていったら、一体どうなってるんだろうということを調べるための加速器ということの話題に、集中していきたいと思います。そういう観点で言うとですね、今、まあ、世界的に見てもですね、やっぱり大型加速器ってやっぱそんなにないんですよね。有名どころでは、やっぱり、LHC ですね。特に映画の天使と悪魔、まあ小説でもありましたけど、これで反物質の生成の現場として取り上げられてましたね。ネタでですね。まあ、実際はあんなに反物質作れないんですけどね。
それこそ実際に初起動の時には、マイクロブラックホールのネタというか、生成されるだの、どうだの。
ああ、そうですね。
話題にはなりましたね。
話題になりましたね。これが、スイスのですね、スイスとフランスの国境のところですね、ジュレーブの着にあるんですけどね。これが、まあ、一周27キロ、直径8キロという巨大な加速器ですね。
うん、山手線ぐらいあるんですかね。
うん、そうですね、山手線ぐらいですね。で、あとですね、稼働してる話になってくると、まあ、あとは、アメリカのスタンフォード大学の国立加速器研究所にあります SLAC と呼ばれる研究所にあります加速器ですね。これは2マイル 3.2 キロメートルの直線型の加速器ですね。
うん、
それからテバトロンっていうのがアメリカあったんですけど、これは昨年の秋口ですね、稼働が終わっちゃいました。そして日本の KEK-B ですね。
実際でもそれを考えると一国というか一つの国で運用してるのっていうのは本当に日本とアメリカぐらいなんですよね。
そうですね。アメリカも過去形ですけどね。
ああ、そうです。う
ん、まあアメリカは、いわゆる中規模の加速器はもっといっぱいあるんですけどね。
うん、
筑波の KEK-B 加速器については、サイズについては全周 3km ですね。
うん、
で、J-PARC、東海村にあります J-PARC 加速器は、1500メートルですね、一周ですね。それぐらいのサイズですね。まあ、J-PARC はですね、サイズはそんなに、まあ、大きくはないんですよね。ただですね、サイズから言うと、まあ、いわゆる加速器のその評価基準っていうのもいろいろあるんですけど、まあ、LHC っていうのはその、いわゆる衝突した時のエネルギー、一個一個の衝突のエネルギーですね。これが、まあ、最大なんですよね、今のところ。
うん、
で、KEK-B 加速器。これも世界一の性能を持ってるんですけど、何が世界一かというと、衝突密度。
うん、
要するに一回のというかですね、粒子同士をこう、正面衝突させるんですけれども、その、 衝突の頻度がですね、非常に高いんですよね。
うん。
非常に、綺麗に揃った加速、まあ加速というか、粒子の流れができてるってことですよね。
そうですね。揃ってるのと、あと、ぎゅうぎゅうに詰まってるってことですよね。当たりやすい。スカスカだとこう、すれ違うときに当たる個数が減るんですけどね。
うんうん、
そして、J パークも世界一の性能を持ってて、何が世界一かというと、その、エネルギー量ですね。J パークについてはこ、回転させてる粒子同士をぶつけるんじゃなくて、止まってる、標的にですね、まあ、ニッケルの標的に量子をぶつけるんですけど、まあ、このパワーが世界一なんですよね。
うん、
ということで、まあ、それぞれのその加速器の目的に応じて、まあ、どこに性能のピークを持っていくかということになってて、それぞれ個性があるということですね。
うん、加速器自体も何を加速させるかでも微妙に変わってくるんですよね。
うん、違いますね。今回話しんで、その、いわゆる素粒子物理学で使われる加速器は、まあ、大きく、さっき言ったように、標的に、止まってる標的に、加速してきた粒子をぶつけるタイプと、あとは、粒子を逆方向に回転させてるものを正面衝突させる方法。
うん。
で、まあ、英語で言うと、止まってる標的にぶつけるタイプのやつはアクセラレーターですよね。で、粒子同士正面衝突させるものはコライダー。
うん、
っていうふうに、まあ、英語だと単語が全く違うんですけどね。で、あと J パークの特徴ですね。まあ、今回ちょっと J パークについては、あまり詳しくは取り上げませんので、ここで先に大雑把に、概要を話しておきますけど、まあ、J パークの特徴はですね、多目的加速器なんですよね。
うん。
もちろん、いわゆる原子核の中、まあ、素粒子物理に関する研究もやるんですけれども、それだけではなくて、さっき言った放射光を使った研究っていうのがスプリングゲートありましたけど、まあ、J パークの場合は中性子線ですね。
うん、
標的にぶつけて出てきた中性子を利用してタンパク質や、いろんな物質の、解析を行う生命科学に関する研究ですね。それから物質に関する研究とかいうのをこう行うことができて、うん、一つの加速器でいろんな研究にこうビームエネルギーを振り分けて使うことができるというのがこの J パークの特徴なんですよね。
うん、
でもちろん最近話題になったニュートリノ実験もやってまして、J パークの方の加速器で加速した陽子を標的にぶつけることによってニュートリノを大量に発生させて、そのニュートリノを神岡に飛ばして、神岡で観測する。で、その間に東海村から神岡まで飛んでる間にニュートリノの性質が変化することを検知して、ニュートリノの特徴を調べようという実験ですね。
うん、
東海から神岡なんで T2K 実験と言われてるんですけどね。まあこういうことをやってますね。まあ J パークについては昨年の地震で被災してかなり設備がやられて、ようやく最近、まあ年明けてからぐらいですかね、ビームが出てくるようになったって感じですね。まあそういうのをちょっと今日はお話ししています。で、今日については先ほど出た話の中の、筑波にあります、ケックビー加速器と、それからヨーロッパにあります研究機関セルン。まあ、英語の発音だとサーンっていうらしいんですけど、日本ではセルンって言われてるんですけど、うん、こちらの研究機関にあります LHC について、この2つについてちょっと詳しく話していきたいと思います。
はい。
それで、まあ、いきなり加速器の話に入っていくと、突然聞き慣れない言葉がいっぱい出てくると思いますんで、この辺もどこから説明するか全部説明するとそれだけで何時間喋っても足りなくなっちゃうんでですね、ざっくりと話していきたいと思いますけど、まあ、今回はその素粒子物理というところなんですけど、そうですね、大昔からね、やっぱり人間は、まあ、物っていうのは何からできてるんだろうっていうことをやっぱり疑問に思って研究者たちはですね、研究してたわけですよね。
うん、
で、まあ、紀元前のね、古きは、アリストテレスとかはですね、物質の4元素、4エレメントで、空気、水、火、土という4つの元素からできているとかいうことをですね、考えてたんですよね。うん、で、その後アトムですね、ギリシャのアトム仮説とか出てくるというところで、まあこれがまあ近代的にこう説明されるようになったのは、まあ大体19世紀頃なんですよね、うん。
実際それが観測できなかったわけですよね。
まあもちろんそうですね。で、それが、まあ、物質というのは、まあ、今皆さんが、まあ、学校で習っている原子というものでできているという話ですね。で、物質のその細かくしていくと何ができているかというのを調べていくとですね、
うん、
やっていくうちに、だんだんその研究っていうのは、 実際宇宙が誕生して我々が今ここに存在してるその時間を遡っていくことに他ならないってことを、まあ、ある時期一致してってるわけなんですよね。
うん、
で、まあ、私がその素粒子物理に、まあ、非常に興味を持ってるっていうのは、結局、この宇宙がどうやってできてるのかっていうのを興味を持って調べていったら、この素粒子の世界を知らないと、宇宙の誕生は語れないと、
うん、
いうところで、まあ、宇宙科学という範疇の中にこの素粒子の話を入れて、SNG でもお伝えしてるんですけどね。
うん、そうですね。もともと、まあ、こんだけでかい宇宙も最初は一つの点というか、
うん、まあ、まあ、
その始まりがわからないんで今調べてるっていうのはありますけれど。
そうですね。まあ、ごくごく小さいところからどんどん大きくなっていって、なおかつ物質っていうのがいろんな種類のものがある時期ある時期にこう発生していって、今の我々がこう体を作る、世界を作ってる粒子っていうのは、あの物質ですね。これができるわけなんですけどね。もうまさしく今、実際に、素粒子物理の最先端の研究で何が行われているかというと、なぜ物質がこんなに残って我々の世界が存在しているのかというのがまさに最大のテーマなんですよね。というわけで、それはだから素粒子の話なのか宇宙の話なのか、完全にね、ごっちゃの話ですよね。というか、まあ両面、一つの話題の両面なんですよね。そして、まあ、今日の話の中で出てくる素粒子たちですね。
はい。
うん、まあ、ここで言ってる素粒子。まあ、素粒子っていうのは結局、まあ、定義から言うと、まあ、それが最も小さな構成単位ということで、素粒子っていうことなんですけど、まあ、うん、一応、現在のところ、これ以上細かいものはないだろうと言われてる粒子たちですね。
うん、
今、これ学校でどこまで習うんですかね？私はちょっとね、はっきりわからないんですけどね。
クォーク
とかって学校で習うんですかね？
クォークまでは、
原子核、陽子、中性子ぐらいまでは、
まあ、習いますよね。やはり、電子、陽子、中性子の話までですかね。義務教育だと。
うん、まあ義務教育ですね。高校で、まあ物理を取らなくと全くないのかな。
多分取らないと、まあ聞いたことあるかなぐらいでしょ。
うん、物理の後半ですね。うん、出てくるのは。
なるほどですね。
エネルギーのもの。
じゃあ、まあ原子のとこ行きますかね。原子っていうのは、電子と原子核からなってるわけですよね。で、いわゆる周期表という水平リーベブックの船ですね。あれは結局、物質が、例えばこの物質が酸素であるとか、水素であるとか、それを定義しているのは、陽子の数で決まってるわけですよね。陽子が1個のものは水素。そういうふうにこう、陽子の数で物質の特性っていうのは決まってるんですけどね。で、まあ、一般的、通常は、中の、陽子の数と、陽子っていうのはプラスの電荷を持ってるんで、それと、組み合わせて周囲に電子がですね。そして、電気的には中性な中性子っていうのがあってですね。これはまあ、こういう軽い元素では基本的に、陽子と同じ数あるわけですよね。うん、で時々、中性子の方がこう多かったりする物質がこう、たまたまあるんですけど、まあそういうのはですね、過剰な中性子については放射線を放出して数が減るんですよね。こう崩壊って言うんですけど。で、ですね、素粒子っていうのはその、まあ、さっき話に出た電子、これは素粒子ですね。
はい。
で、原子核を構成している陽子と中性子っていうのは、まあ、その昔は素粒子と思われていたんですが、まあ今はその中にさらに構造があって、その中はそのクォークと呼ばれているものが、3つずつ入っていると、いうことになってますね。まあ、いわゆるその電子と、陽子や中性子を作っているクォーク、まあ、そういうのを合わせて、まあ、物質を構成する粒子ですね。物質粒子っていうふうに言ってますね。
うん、
そして素粒子にはその物質を作るのに関わらないけど、まあ、別の粒子があと2つあります。1つの種類は力を伝達する粒子ですね。まあ、この素粒子の世界でいう力っていうのは、どういう力かというと、まずは分かりやすいところで電磁気力ですね。まあ、これは我々の身近なマクロの世界にも登場する電磁気力ですね。電気の世界と磁力の世界。ね、これを媒介するのは光子ですね。光そのもの。これが電磁気力を、伝えると。まあ、要するに、まあ、宇宙の遠い宇宙で星が光ってるのが光子がピューッとこう何億年もかけて飛んできて我々の目に入って目の中の、網膜の、細胞をこう電子が大事じゃない。光子がこう刺激すると、力が伝わると。 いうレベルの話ですね。その長距離の話はですね。それから、静電気とかで物をこう、引っ張り上げたりするような力も、この電磁気力ですね。我々の身の回りで常にこう、存在する力ですね。それから、重力ですね。まあ、重力もね、物の、一般的には我々今地球表面にこう、住んでて、物を持つと重さが感じるというところですね。まあ、月と地球、太陽というこういう惑星や人工衛星とかがこう、宇宙をぐるぐると回っているのは重力のおかげと、ところですね。まあ、ここの二つは、まあ、我々の普段の生活の中でも出てくる力なんですけども、それで、重力については、まあ、一応重力子という、グラビトンというものが介在していると、まあ、言われてますね。
うん、
で、あと二つの力っていうのは、まあ、我々のその、普段生活する、ところには出てこない力ですね。で、これはですね、強い力と弱い力という非常に簡単な名前がついてるんですけども、強い力というのは、先ほど出てきた、その、陽子や中性子が原子核にこう、というものにこう、例えばプラス、ね、原子核はプラスの電気を持っている陽子と電気を持っていない中性子がこう、固く結びついてるわけですよね。本当だったらね、プラスの電気を持っているものがこう結びついているから電磁気力の反発力でバラバラになりそうなんですけど、それが強く固まっている。電磁気力より強い力がそこにあるわけなんですよね。
うん、
で、陽子の中を構成しているクォークですね。陽子の場合はアップクォーク2つとダウンクォーク1つというものが陽子になっているんですけど、この3つのクォークが固く結びついている力というのがこの強い力ですね。で、これを無理やり解放させるとどうなるかというと、これがいわゆる原子力ってやつですね。ええ。ウランの原子に安定してるウラン、安定っていうかその分裂しやすい状態のウランの原子に中性子をポーンとぶつけてやると、強い力のバランスが失ってパカッと割れると。で、その時、
核分裂反応ですよね。
うん、今のは核分裂反応ですね、はい。うん。こういう時にその強い力が解放されて熱が出る。それから、今度は逆ですね。核融合ですね。その、バラバラだった水素の原子、まあ、陽子が電磁気力に逆らってくっついた瞬間に、たくさんエネルギーが出ると。これが強い力のエネルギーの放出ですね。で、はいはい。
これは強い力って、力は強いんですけど、これ届く距離が結構短いんです、
ね。うん、そうなんですよね。いわゆるその、本当にその陽子の、陽子サイズですよね。原子核サイズの中でしか届かないと。
はい。
そしてもう一つの力が、まあ、弱い力という、その名の通り弱い力なんですけれども、まあこれは、どんな力ですかっていうと、粒子の種類を変身させる力なんですよね。具体的に言うと、例えば、中性子というのは、単独で置いとくとですね、15分ぐらいで、陽子と電子と反電子ニュートリノっていうのに、こう、バラバラになっちゃうんですよね。
うん、
この時に、その、中性子を分解した力が、弱い力と言われる力ですね。まあ、これも非常に短距離しか働かない。いわゆるその原子核の中レベルでしか働かない力ですね。で、一応これもエネルギー源として人間は使ってまして、今言った中性子が崩壊して別の粒子に変身するときにやっぱり熱が出るんですよね。で、この熱を利用して発電しているのが、まあ、宇宙探査機で、特に新宇宙に行く、太陽電池が使えないようなところに行く探査機につけてる、原子力電池。例えば、ボイジャーとか、今、冥王星に向かってるニューホライズンズとか、そういう探査機が使ってる電池ですね。
そうですね。崩壊熱って言われてるやつですね。
うん、そうです。というわけで、まあ、この弱い総合作用についても、我々はエネルギー源として、まあ、ごく限られた範囲でしか使ってないんですけど、まあ、使えてるということですね。
うん、
で、強い相互作用を介在する粒子については、グルーオンと言います。まあ、糊のような、バネみたいな特性があるんで、グルーオンという名前ですね。それから弱い相互作用を伝達する粒子については、まあ、弱い力なんで、ウィークボソンと言われてるんですけど、まあ、それが2種類あって、W ボソンと Z ボソン。まあ、これなんか全然ね、聞いたことないと思うんですけどね。まあ、こういう粒子で、が、さっき言った、クォークや、電子とかそういうものの間をこう飛び交って物の粒子の種類を変えるというのが弱い力ですね。そして、じゃあ全部でどんだけあるのって話をしますと、クォークについてはですね、6種類あります。それから電子の仲間、まあ、これはレプトンって言うんですけど、これも6種類あるんですよね。これもおそらく偶然ではないんですよね。そのクォークとレプトンっていうのはこの 6というのが、多分きちんと対応しているはずなんですよね、
うん、
でなおかつこの重さでですね、粒子の重さ、これでいわゆる物理学、いわゆる分類で第一世代、第二世代、第三世代という分類がされていて、クォークは6種類のクォークが、まず第一世代は、アップクォークとダウンクォーク、この2つが第一世代だったんですね。で、まあ、我々の身の回りの物質はほとんどこのクォークに関してアップクォークとダウンクォークだけでできています。それ以上のクォークは寿命が短いんで、あっという間に崩壊してしまうんですね。長く目の前に存在 し続けられる物質は全てこのアップとダウンでできていますね。その一つ上の第二世代というのがチャームクォークとストレンジクォークというクォークが二つあります、そして第三世代はトップとボトムという名前のクォークなんですけど、これの違いはですね、まあ主に重さなんですけど、主にというか重さなんですけど、トップクォークなんては金の原子核と同じくらいあるんですよね。
はあ、その
クォーク一個が
クォークの粒一つでですね、
粒一つが金の原子核と同じくらい重いんですよ。で、まあ、宇宙のからくりの中で、要するにエネルギーの低い状態にどんどん安定するんで、どんどん低い状態に移っていくという法則がありますんで、まあ、この非常に重たいトップクォークっていうのは、あっという間に、さっき言った崩壊を起こして、一番安定である最終的にはアップクォークやダウンクォークやそのレプトンを放出して、小さい質量の粒子に変身しちゃうんですよね。
うん、
そして、あとはさっき言った電子の仲間ですね。これは、まあ、レプトンというふうに言ってます。6種類ある。まずは電子ですよね。そして第一世代については、ニュートリノ。最近よく聞きますよね、ニュートリノ。まあ、これも素性がまだよく分かってない粒子なんですけど、まあ、電子とセットのニュートリノは電子ニュートリノ。で第二世代については、電子のそのまま質量の大きいものですね。ミューオンという、粒子があります。で、このペアがミューオンのペアなんで、ミューニュートリノ。ミューオンはですね、最近火山の中をこう透視してみるとか、そういうところでこう使われ始めてますよね。
ああ、そうですね、うん。ありましたね。
うん。ミューオンはですね、宇宙空間から降ってきます。うん、で、さっき言ったその火山の中を透視するというのも、そのミューオン、宇宙から降ってくるミューオンを測定して、これがだから火山の中とかこう通過してくるわけですよね。で、それの通過具合を観測することによって、まあ、火山の中がどうなっているのかを調べようとかいうことがあるんですけど、まあ、そういうわけで活用されつつある粒子ですよね。
うん、
で、ミューオンの上の重いのがもうタウっていう粒子なんですけど、まあ、これとタウニュートリノがセットになってますね。そして、最後に一種類、別の種類ですね。今、物質を作る粒子と、その4つの力を媒介する粒子を説明しましたけど、最後の一つがですね、粒子に質量を与える粒子、ヒッグス粒子ですね。これもちょっと最近、あの科学ニュースで出てきてる粒子ですね。さっきほど言った、6つのクォーク、6つのレプトン、そして4つの、力を媒介する粒子のうち重力以外の粒子。重力については現在のところ、ほとんどまだ分かってないです、実はですね。グラビトンっていうのは本当にあるのかどうかもまだ実証されてないですね。そして、この、最後まで言った質量を与える粒子、ヒッグス粒子っていう、これもまだ明確に発見というところまで至ってないですね。うん、まさに、LHC が今これをつかみかけようとしているってことですね。で、加速器が、まあ、まあ何をしてきたかっていう話をすると、まあ、まずはその歴史的な話をすると結局物質の中をですね、調べてようという話になって、まあいわゆる原子レベルの話のところから、まあ、粒子って話が出てくるんですけど、まあ、有名なのは、まだ加速器がある前にですね、まあ、ラザフォードさんという方がですね、原子の中がどうなっているのかを調べようというふうに思い立ちまして、まあ、いわゆる放射性物質から出てくるアルファ線ですか、これを金箔にこう当ててみたと。で、当時原子の中っていうのは、その、マイナスの電気を持ったものとプラスの電気が持ったものがあるだろうっていうのは分かったんですが、それがどういうふうになっているのか、要するに均等に中にバラバラにあるのか、集中して存在しているのか分からなかったんですよね。
うん、
それをそのラザフォードさんがアルファ線を当てることによって、まあ、要するにバラバラに存在していると、そこにこのアルファ線を当てると、まあ、ある範囲でこう緩く広がるわけですよね。もし仮に中にこう芯があると、その芯に当たったものはカキーンってこう手前に跳ね返ってきたりするわけですよね。要するにその広がる範囲が、アルファ線が弾かれる範囲が広いわけですよね。で、それを実際こうやってみたところ、手前にまで跳ね返ってくるものがあると。 いうことで、じゃあ中に硬い芯があるんだなってこと、ことで原子核というのが存在するだろうっていうふうに分かったわけですね。まあそういうふうに、粒子を、他の粒子にこう、より小さい粒子をぶつけて、中を調べてみようってことで、粒子加速器というものが使われるようになってきたということですね。じゃあ陽子の中がどういうふうになってるのか調べたいと思ったら、まあ電子っていうのは陽子より小さいんで、陽子を加速して電子に当ててみたりしたわけですよね。そうするとやはりこう中にこう芯みたいなものがあるだろうと、あるようだということで中にこのクォークがあるようなことが見つかったというような実際にそのものをね当ててみるというところの反応ですね。それと別にもうある程度こうになってくるともうそれじゃ分からなくなっていわゆる E イコール MC 事情の話になってくるんですけども要するにあの物質をね、あの加速してぶつけることによって、一回そこに物質が消滅してエネルギーの塊ができるわけですよね。うん、その衝突のよってで。そのエネルギーの中から、全くそこに存在してなかった別の粒子がこう作られる、
うん。
そういう現象を利用して、全く新しい粒子を発見すると。さっき言ったそのトップクォークを発見するとか言うと。そういうのも結局、巨大なその近原子核に近いエネルギー量をそこに集中することによってトップクォークを、まあ、いわゆる発見したと。そこに作り出したと。いうような形で、新粒子というのをこう発見していってるわけですよね。
うん
うん、で今は、まあ、そちらが主になってるんですからね。
あれですね、よくちっちゃいものを見るっていうと、顕微鏡でこう拡大していくようなイメージがありますけど、そういう世界の話ではないですもんね。
うん、そうですね。もうちょっとその辺の話はね、端折ったんですけどもね。
うん
光で見るってことは、そのね、光子を使ってこう見るってことなんでしょうですけど、いわゆる人間のね、目で感知できるその可視光っていうのは結局光の波長が長くて、そんなに細かいものを調べることができないんですよね。
はい。
で、そうするともっと細かいものを見ようとすると、電子を使って見て、電子顕微鏡とかいうことあるんですけど、もうそれをもっともっと細かいものを見ようっていうか、なってくると、強力なエネルギーでぶつけるしかないと。
その時の反応をまあセンサーで捉えて、
うん、そうですね。
逆算的にそこにそういうものがあるだろうという、本当計算で見てるようなものですもんね。
うん、そうですね。またこの検出器の話もちょっとややこしい話なんですけれども、まあ、素粒子を調べるというレベルになってくると、まあ、現在は主にコライダーですね。衝突型加速器によって、粒子と粒子を、観測装置のところで正面衝突させて、一回全部エネルギーに変えて、で、そこからいろんなものが出てくるのを観測して調べるという形になっている。で、今はその素粒子を、素粒子物理の世界ではこの衝突型加速器、コライダーっていうのがまあ重要な加速器になっているところですね。はい。そんなところですね。
結局、それでさ、一番最初の話で、スプリング8に、あ、スプリング J、んJ パークや、ケック B や、LHC が、エネルギー量が大きくて、あとは、ぶつけた時の密度が高くて、世界一の性能っていうのは、結局そのエネルギーの量とか密度ってところが、その測定の精度とかに関わってくるから、大きなエネルギー取り扱えれば取り扱えるだけちっちゃいものが見えるってことですもんね。
最近はもうですね、小さいものが見えるっていうか、大きな新しい粒子を見つけるっていう話。今、その素粒子物理の世界で、まあ、発見されてないものを見つけていこうという世界、これエネルギーフロンティアって言いまして、結局、加速器の性能がこう、どんどん上がってきて、大きなエネルギーを投入することが、衝突エネルギーを大きくすることができる。そして、今まで見つからなかった、粒子が見つかってくる。それはまあ今まで見つからなかったのは結局エネルギーが足りなくて、要するに質量、重さとエネルギーがまあ等価なんで、投入するエネルギーが大きくないと重い粒子っていうのは見つからないんですよね。新しい粒子をどんどん見つけていくにはもう低いエネルギー量では見つからなかったらもうもっとでかい加速器を使って大きなエネルギー量で見つけるしかないということで、どんどんどんどん加速器が大きくなっていく。まあこの世界をエネルギーフロンティアっていうんですけど、例えば、ボトムクォークが見つかった後、トップクォークってなかなか見つからなかったんですよ。で、ここはもう重さの差がものすごく大きかったんですよね。
うん、
例えば、そうだ、重さの話をする前にですね、まあ、この素粒子物理に出てくる重さの単位の話をちょっとしておきますけど、エレクトロンボルトというのが、素粒子の世界の中の重さの単位なんですよね。 で、これは1ボルトの電荷がかかってる板の間を電子1個を加速すると1エレクトロンボルトという、まあ、要するに加速器のエネルギー投入量と同じ単位で物事を考えてるんですよね。だからまあ、だからこれが 0.0000 何グラムになるのとかいうのは、まあ、あまりそういうことは考えない方がいいと思うんですけど、もうこのエレクトロンボルトっていうもので、単位が決まってるというふうに考えてもらえるんですね。で、これもあの、キロエレクトロンボルトとか、メガエレクトロンボルトとか、まあそういう質量の単位になってるんですけど、まあクォークの話をすると、アップクォークは3メガエレクトロンボルト。で、ダウンクォークは6メガエレクトロンボルト。
大体2倍ぐらいなんですね。
うん、まあアップの方がまあちょっと小さいのは、まあちょっとこれもまた疑問なんですけどね。で、その、次の見つかったストレンジクォークは120メガエレクトロンボルト。で、その次は、チャームクォークが1200メガエレクトロンボルト。で、そこからまたでかくなって、ボトムクォークは、4200メガエレクトロンボルト。で、トップは178ギガエレクトロンボルト。
一気に上がりましたね、
うん。そうなんですよ。ボトムクォークがですね、見つかったのは1977年なんですよね。だけど、トップクォークが見つかったのは1995年なんですよ。
うん、
その間発見が遅れたっていうのはもう結局その178ギガエレクトロンボルト、まあこれあのソリッシュの先生方のギガエレクトロンボルトはジェブ、メガエレクトロンボルトはメブってやってるんですけど、174ジェブのエネルギーをそこに集中させることができる加速器を作ることができるまでそれだけ時間がかかったってことですよね。
はあ。
というわけでヒッグス粒子がまだ見つからないのは結局エネルギーが足らない、加速器のエネルギーが足らないと、もっとでかい加速器を作らないと見つからないねっていう話で、LHC が作られる。そういう感じで、まあ、どんどんエネルギー量の大きい加速器を作って新しい粒子を見つけていこうっていうのが、まあ、エネルギーフロンティアと言われている世界ですね。
うん。
で、それとは別にですね、まあ、要するにどんどん新しい粒子を見つけていこうという話で、まあ、今見つかっている粒子の特性をもっときちんと調べていこうという、その精密分野のフロンティアがあるわけですよね。この素粒子物理学の中で、まあ、今、まあ、大きなネタというかその大きなテーマとしては、まあ、一つは新しい粒子、ヒッグスだとか、あとこれから出てくる超対称性粒子というのがあるんじゃないかと言われてるんですけど、さっき説明した6つの物質粒子、それから3つ、まあ、4つの、力を伝える粒子ですね。それからヒッグス粒子。それぞれに全く、物質粒子については全く同じ数だけパートナーがいるんじゃないかと言われてるんですよね。だあと6個、また粒子があるんじゃないかと。で、それを見つけていこうとすると、今まで見つかってないってことは、もっと質量が大きいんじゃないかということでですね。
そうですよね。うん、しかも、数倍とか数十倍ではないですもんね。うん、その、
まあ。そういう話がエネルギーフロンティアですね。で、それとは別に、今すでに見つかってる、粒子の特徴をよく調べていこうというのが、さっき言った、その精密性の部分のフロンティアなんですけど、じゃあこれは何が一番のテーマですかっていうと、まあ、聞いたことある方もいらっしゃるかと思いますけど、CP 対称性の破れ。まあ、これは突き詰めるっていうと、なぜ我々が今ここにいるのかっていうのを調べる研究であるわけですよね。それはどういうことって話をすると、まあ、宇宙が誕生した時に、まあ、宇宙の最初の高エネルギー状態の中で、まあ、物質と反物質、まあ、さっき反物質の説明しませんでしたけど、例えば電子には、電荷が反対なプラスの電気を持った陽電子、アップクォークに反アップクォーク、ダウンクォークに反ダウンクォーク、まあそういう感じで、まあ全ての粒子にはその反粒子というのが存在するんですけど、まあ普通に考えるとエネルギーの中から物質が出てくる、作り出されるときっていうのは基本的にはその物質と反物質が同じ数だけ作り出されるはずなんですよ。
うん。
単純に考えるとですね。ということは、作り出した、で、物質と反物質っていうのは、出会うとまたエネルギーに戻るんですよね。ということは、最初の宇宙でもし同じ数だけ物質と反物質ができたら、まあ、それはある時間経つと全部また反応して、全部エネルギーに戻っちゃうはずなんですけど、ところが、今、我々の体を作ってるのは、反物質はほとんどないわけですね。物質なわけですよね。
うん、
で、もし同じだけ生成されているとしたら、どっかに反物質がある、同じ数だけ反物質があるはずなんですけど、とりあえず天文学者とかがこの望遠鏡で調べたりする範囲の中には、反物質っていうのはちょっとなさそうだと。じゃあどこ行っちゃったのって話ですよね、
うん。
で、ひょっとすると、その最初に物質ができた時に、 今の物質のその数と宇宙の生、宇宙の誕生時にその物質と反物質ができたであろうと言われる数を比較すると、どうもビッグバン、宇宙の始まりビッグバンの時に、とりあえず粒子と反粒子は正確に同じ数作られたであろうと。ただそれが反応してる間に、まあ普通の粒子は粒子と反粒子が相手を見つけて、どんどん消えていったわけですよね。うん、ところが、反物質の方の10億分の1は、その通常の物質と反応しないで反物質だけが勝手に消えちゃったんじゃないかと。
うん。
うん。要するに、粒子と反粒子のその特徴がちょっと違って、反粒子は自分だけで勝手に消えてっちゃったんじゃないかと。でその数が10億分の1。
うん、
で10億分の999999の粒子は反粒子と対応して消えてったんだけど、結局、反物質が10億分の1勝手に反物質だけでなくなっちゃったから、通常の物質が宇宙生成の時に誕生した全部の量のうちの10億分の1残ったと。
で、それが今の宇宙の星とか。
そう、物質になってる。
つまり宇宙の誕生の時には今の宇宙の10億倍
物質が。
の物質があったという。
誕生した瞬間にはね。うん。で、じゃあこの違い、なんで、反物質と生物質の特徴は全く電荷が違うだけで、全く同じはずのものは、実は何かがちょっと違うであろうと。
うん。
で、この違いと言われているのが、これも2008年に小橋マスカー亮先生がノーベル賞をもらった、要するに CP 対称性の破れと言われているものだと言われているわけですよね。
うん。
うん、CP って何ぞやっていう話もまたあるんですけれども、とりあえず、全く同じ、粒子と反粒子が同じ、全く電荷以外、全く同じ特徴を持ってたら、これは対称だというわけですよね。
うん、
それが実は、ちょっと違うと。要するに対称性が破れてるというふうに、こう、物理学の用語では言ってますね。じゃあ、どれぐらいどう違ってるんだと。それをこう、精密に調べていこうというのが、まあ、その精密性の分野ですね。そして、先ほど話が出た、その大型加速器の中で、日本の高エネルギー加速研究機構が持っている KECB 加速器。まあ、これは現在バージョンアップ中で稼働停止してるんですけども、この KECB の加速器の研究目的はまさにこの CP 対称性の破れが小林益川亮先生が提唱した理論通りに実際に反物質と通常の物質が違う特徴を持っているということをこう実際実験して検出しようというのを目的として作られた加速器なんですよね。
うん、
エネルギー的にはそんなに高くないんですよね。で、LHC については、さっき言ったように、新しい粒子をどんどん見つけていこうということで、どんどんエネルギーを高い加速器を作っていこうという流れの中で出てきた加速器。要するに、この2つの加速器というのは、共に最新の加速器でありながら方向性が違うんですよね。目的が違うということで。はい、そんなところでどうですかね。まあ、これでね、分かるというのもまあ無理な話だと思うんですけど、じゃあまあそういうところでその前提条件の話はこれで終わるんですけども、じゃあ加速器っていうのはね、ものはどんな風になってんだろうというところを入っていきたいと思います。はい、それでは実際にですね、もう加速器そのもののものの話にいってきますかね。加速器についてはまあ今話に出てるその素粒子物理のための加速器については基本的にはその衝突型加速器ですね、コライダー。で、これも最初に話しましたけど、まあ、円形に加速するものと直線で加速するものがあります。加速方法は全て同じで、電圧の差を作り出すんですね。その、二つの電極の間に、プラスとマイナスの電圧の差を作り出して、まあ、電子を加速するものは、その、後ろをマイナス、先をプラスにすると、マイナスで反発されて、プラスで吸引されるという原理で、エネルギーを得て速度が上がっていくんですね。で、この、加速するものを、一直線に並べたものが線形加速器で、丸くしたものがまあ円形なんですよね。だから直線加速器ってのは結局ずっと走っていなくなっちゃいますんで、その加速するための加速空洞って言うんですけど、これを一直線にずっと並べなきゃいけないんですよね。でそれは、加速されていくと結局一個のまあ、電子が加速されていると、電子からすれば1回ずつ通過していくんですよね。で、円形の加速器っていうのは、その加速装置は、加速空洞は結局1個のものがあっても、回すことによって何回も通過させることによって、どんどんエネルギーを上げていくと いうことでですね、円形のやつの方がもう要するに お得なんですよね。そういう設備的に言うと。
槍投げとハンマー投げみたいな感じです。ちょっと違うな。
うん、ちょっと違うかな。
うん。徒競走みたいな、なんかこう直線をダーッと走るのと、トラックをぐるぐる回るのと、みたいな違いですよね。
いや、それは同じじゃないか
な。それはあんまり違わないですか。どう言えばいいんだろう。どう、
まあ、要するに、まあ、ソリみたいなものに誰か乗ってて、で、1メーターおきに人が並んでて、まあ1メーターっていうか何メーターかおきに人が並んでて、こう、1人の人がまず捕まえて、ビューンと加速して、次の人がまた捕まえて、ビューンと加速してっていうのが直線加速器ですよね。で、円形の加速器っていうのは、そのソリが真ん中にこう、杭かなんかに紐で繋がってて、で、1人の人がこう、ガンって加速すると、結局ギューンと回ってきて、また自分の前のところ来たから、またガンって加速するって。要するに加速担当の人は1人でいいっていう、そういう感じですよね。
はい、はい、はい。
なるほど。
うん。要するに、まあ、今言ったように、その、電気の力、電解で、加速するんですよね。で、円形のやつは結局、でも、結局、円形にするってことは曲げなきゃいけないんですよね。曲げるのは磁力ですね。
本来は結局、加速したものって一直ビームなんで、まっすぐ飛ぶもの、無理やりその、磁力の、空洞というか、磁力の網で、
そうですね。
曲率作って、またそれで曲げてで円を作ってるわけですもんね。
そうですね。LHC とか本当にこう、まん丸なんですけど、つくばの加速器は、まん丸じゃなくてですね、直線の部分がこう、あるんですよね。だから角が丸い四角形みたいな感じですね。だ結局、まっすぐのところで加速して、曲げて、実験装置のとこ通過して曲げてみたいな感じなんで、角の丸い四角みたいな形になってますね。それでもやっぱり今もう直線加速器とその円周加速器っていうのはそれぞれ存在してるんですけど、これもやっぱりメリットデメリットがあって、まあ、何を加速するかでやっぱり違うんですよね。まあ、電子とかその陽電子。これを加速、実験に使いたい場合は、円形加速器を使うとですね、さっき言ったそのスプリングエイトみたいなその放射光ですか。これを発生 しやすいんですよ、電子は。だから、電子を加速する場合については、直線加速器の方がまあ効率はいいんですよね。どっちが効率いいかって話をすると。まあ、他にもいろんな要素はあるんですけど。で、陽子とかそういうものを加速する場合については、そんなに放射光出ないんで、円形の方がいいんですよね。電子を加速する場合は直線の方がまあ、素性はいいんですよね。ただまあ実際いろんな制約があってそんな難しいんですけどね。そしてまあ一つの大型加速器についても一個の加速器、要するに円周加速器だったら円周の加速器だけで成立するわけじゃなくて多段構成になってるんですよ。でまあこれから先にそのケックビー加速器を取り上げていくんですけども、ケックビー加速器については直線加速器と円形加速器の組み合わせになってるんですよね。
はいはいはい。
まずそのケックビー加速器は、電子と陽電子を正面衝突させるタイプの加速器なんですけど、電子と陽電子をまず静止状態のものを作り出して、それを直線加速器で加速してやります。で、これでエネルギーを、加速エネルギーを与えたものを、ケックビーのそのリングの中、ね、円周上のリングの中、ケックビーは電子加速用のリングと陽電子加速用のリングは別々に持ってるんですけど、それぞれのリングの中に投入してやって、ぐるぐる回すという形になってますね。じゃあ、まずどうやって、粒子を入れていくかのところから順番に話していきますかね。電子はその辺にこう、いっぱいあるんで、ちょっと金属を炙ると電子ピューと出てくるんでですね。まあ、簡単なんですけど、陽電子は実際存在しないですよね。その辺にはいないですよね。さっき言ったように半物質は身の回りないんで。だからこう、作り出してやらなきゃいけないんで、まずこれはじゃあどうやって出しますかっていう話をすると、まずですね、まあ普通はまず電子を作って、まず電子を簡単に加速するんですね。で、その、電子ビームをタングステンに当てた時に、まあ、電磁シャワーというものが発生するんですけど、その中で、こう、物質に当たることによって、陽電子が発生する。でそれをこう、取り出して、陽電子のビームを作るっていう形になってますね。
ほう。
うん。
タングステンに当てると、
うん、
タングステンから出てくるっていうことですか？
そうそうそう、そう。
あ、
うん、結局、まあ、ここもなんか小さな、小さい加速器が標的に当ててるわけですよ。
うん、
金属のタングステンの標的に、まあ、高いエネルギーを与えた電子を当てると、まあ、電子からまあガンマ線が出るという、その金属の中に入ると、制動放射という、まあ、エネルギーがブレーキかかるんで、うん、電子からガンマ線がたくさん出るんですよね、うん。で、そのガンマ線が、いわゆるエネルギーなんで、そこからそのガンマ線が電子と陽電子を、追発生させるんですよね。
あ、うん、
要するに、そのタングステンの原子核に当てるんじゃなくて、そのタングステンという物質の中に電子を入れて急減速させることによって、電子と陽電子を追発生させると。
ああ、だからタングステンなんですね、
密度。密度の大きいもの。なあ、うん。安全で、なおかつ密度の大きい物質の中でやって、電子を急減速させることによって、陽電子を取り出すと。っていうか、まあ、同じだけで切るんだけど、で、それを磁場をかけると、電子と陽電子はそれぞれ、逆方向に行くから、それで陽電子をこう、磁力で集めて、陽電子のビームを作り出すんですよね。
じゃあ、抵抗をかけてるようなもんなんですね。
そうそうそうそう、そう、うん。だから電子が飛んできた電子をピュッとブレーキをかけると、
うん、
そのブレーキかかった分だけエネルギーになって、そのエネルギーが電子と陽電子にまた変わるわけですよね。
うん、
まあ、簡単に言うとそういう反応を使ってます、
うん。
電磁シャワーって書いてあるんですけどね。
ただ、いつも不思議だったのが、結局陽電子って電子とぶつかれば消えちゃうわけじゃないですか。
はいはい。
それを束にして、その、打ち出すっていう時に、物が触れてるのになんで消えないのかなっていうのは。
だからもう、そのタングステンから出てきたところで磁力をかけて寄り分けちゃうんですよ。
そのまま宙に浮かしてるってことですよね。
そうです。その後はもうずっとその磁力をかけた状態で、周囲のものに触れないように、宙に浮かした状態。まさに、その真空、そのパイプの中ももうね、空気を抜いた真空に近い、もうごく真空に近い状態、まあ、まあ、ほとんど真空の状態にして、なおかつ、磁力でその脇に触れないようにして、反応させないようにするんですね。
それで飛ばしてるんですよね。
そうです。それで飛ばしてます。
そんな真空のパイプが円周3キロですもんね。
うん、そうですね。
精密誘導ですね。
うん。まあ、ここにまた新しいですけど、すごいノウハウがあるんですよ。そしてその寄り分けられた陽電子、まああとは電子もそうですけど、これが、まずこの直線加速器で加速されますね。加速器の全長は600メートルですね。
ほう。それでもだいぶ大きいですよね。
世界で2番目に長い直線加速器。
はぁ。
ですね。途中でちょっとね、折り返し構造になってるんで、建物の長さとしては全長約500メーターぐらいですね。125メーター分ちょっと折り返してるんで、最初スタートして125メーターのところでギュッて曲がって、残り483メーターが直線になってるんですね。で、この電子陽電子入射リニアックって名前がついてるんですけど、まあ直線加速器がリニア、直線加速、リニアアクセラレーターでリニアックなんですけど、まあ、能力としては、まあ電子は90億電子ボルト。90億電子ボルトだったら9ギガボルトか。9ギガエレクトロンボルトか。
そこそこというか、だいぶ加速、それだ単体でも加速できるわけですよね。
うん、かなり加速できますね。で、陽電子については、まあ、結局、加速したものを、電子を加速したものを当てて陽電子作ってるんで、結局、その分ちょっと減るんで、陽電子は最大4ギガエレクトロンボルト。
うん。
その差は、要するに陽電子を作るために使われちゃうんですよね。うん、その4ギガエレクトロンボルトと、要するに電子は9ギガエレクトロンボルト。陽電子は4ギガエレクトロンボルトなんで、その差額の差の、5ギガエレクトロンボルトは陽電子を作るに使われるんですね。
あ、
その、ね、加速能力を持っているということですね。
ちょうどその消えたエネルギーの電子ボルト分が、要はその、陽電子作るときのエネルギーってことですよね。
そうですね。まあいろんなロスも含めて、
はい、
陽電子を作るときに使われちゃうってことですね。
うん、
で、さっき言ったその加速する部分ですね。これが240個並んでて、1本あたり4000万エレクトロンボルト。4000万エレクトロンボルトと、いきなり古風が書かれてよくわかんないですね。
今、でっかい磁石ですよね。
いや、磁石じゃないです。これはね、
加速器の方だから。
加速器だから、電極が並んでるんですよ。
はい。
いわゆるその電極と電極の間にそのさっき言った電圧差をかけるんですけど、まあ、いわゆるあの普通の直流電源を線でつなぐぐらいじゃ、この超高速で加速してくる電子の速度に追っかけられないんですよね。要するに、電子が過ぎていくとどんどんこう切り替えていかなきゃいけないんで、
うん、
そうしないとずっと加速することができないんですよね。その切り替えが遅れると今度は減速方向にこう 電圧がかかっちゃうんで、
うん、
それをあの高速に切り替えるために結局はそのスイッチでカチカチやってたんじゃ絶対間に合わないんで、電波の形で送り込むんですよね。で、高出力のマイクロ波を送り込むことによって、その中にその電極がずっと並んでるんですけど、その間に電波で電圧の差を発生させて、そして電子の速度に合わせて電波の周波数をですね、これをこうコントロールしていって加速していくという構造になってますね。で、まあ、このリニアックについては、まあ、ケック B だけじゃなくて、他の KK の、他のさっき言った、フォトンファクトリーですね、放射光施設とか、そういうところにも、ビームを供給してるんですよね。で、ケック B に入れる場合については、電子については、8ギガエレクトロンボルトで、電子リングに投入します。で、陽電子リングの方には3.5ギガエレクトロンボルトで、陽電子リングに投入するということですね。これがまず最初段ですね。で、これをそのそれぞれのリングに、ビームをうまく運搬するシステムっていうのもいろいろ難しい技術があるみたいですけど、まあ、ちょっとそこまでやると時間がないんでですね、今度はメインのリングの方に行きますけどね。
その加速器っていつも疑問だったのが、その電圧の差はものすごく大きいんですけど、
はい、
で電流ってほとんど流れてないんですよね、これって。
うん、そうですね。
ですよね。そんだけ高い電圧でやってるって、また何アンペアって流したらそれだけで焼けちゃいますもんね。
うん、結局中に流れてる、要するに電子の粒レベルで飛んでってるから、そのいわゆる電流みたいにビューってこう、まあ確かにその電子が回転してるんで電流なんですけど、
はい、
ね、そんなにその実際には飛んでる電子の数ってたかが知れてるってことですよね。
そうですね。ケックの説明見ても1アンペアを超えて書いてたりするんで、そんなもんなんだって思いつつも、うん、でも電圧考えればそんなもんか、それでもすごいなって感じですけど。
うん、そうですね。
1アンペアっていうの。
そうですね。まあ、ケック B 加速器、まあ、またリニアックの方から入ってきた、リングについては、メインリングに入ってきますね。先ほど言った通り、ケック B については、陽電子のリングと、電子のリングは別々にあります。で、リングの大きさについては、一周が、3km。で、地下11メートルのところに設置されてますね。それで、中のビームを維持するために、さっき言ったように、磁力でそのパイプの中の中心に触れないように飛ばすんですけど、磁力については、曲げる磁力磁石と、その中心にその寄せる磁石と2つの種類があるんですよね。で、曲げる磁石については、まあ、300台ですね。それから、ビームをこう絞る磁石については、まあ、4極電磁石と6極電磁石って2種類あるんですけど、これが4極の方が900台。
うん、
6極の方が200台ですね。まあ、4極と6極の違いっていうのは、まあ、4極はまあ本当にその真ん中に、パイプの真ん中に離れないようにする力ですね。それから6極の方はですね、ビーム揃えるというイメージが近いですかね。
うん、
まあ、そういう役割をしています。それぞれ違う役割をしているものがあって、まあ、それだけ電磁石が並んでると。
うん、
それが円周3キロに
ずっと。円周3キロにずっと。
延々とこう並んでるわけですよね。
そうですね。
わあ、目すんのも大変だって思いながら。
そうですね。そして加速させる部分ですね。加速空洞。ケックの加速器はここの部分は超電導状態ですね。超電導加速空洞ですね。
うん、
これが8台あります。そして、さっきエイトさんが言ってました蓄積電流ですけど、まあ、これが 1.4 アンペアですね。
普通に身近で考える電流値からすると、あ、そんなもんなんだって思いますけどね。
うん。うん、そして、まあ、この超電導加速空洞って言うんですよね。超電導に冷やされた2オブで作られた空洞ですね。 ここの中にクライストロンという高周波、強力な高周波を発生する、でっかい電子管ですね。ここから1個あたり 400kW の電力を投入するわけですね。
余談になるニオブって聞くと、あの、スラスターのノズルの。
ああ、そうですね。
大きいなって思いながら。
そうですね。あの、ヒドラジンのね、スラスターはニオブがですね。だいたい1メーターぐらいなのかな、その1個あたりのそのニオブ空洞というその加速に使われるところですね。長さ的には。エネルギーを投入する高周波を作り出すクライストロンですね。と、まあ、加速器は、加速空洞についてはまあ8台なんですけど、クライストロンは、ケックビーには27台ついてますね。出力はですね、まあ、2タイプあるんですけど、100万ワットと120万ワット。出力、周波数はですね、508.9MHz ですね。まあ、この辺の細かい周波数は実際その電子の加速状態によってこう、コントロールするんでしょうけど、サイズがですね、どれぐらいあるのかな、これ。写真で見ると5メーター、高さ5メーターぐらいありそうですね。その冷却機能とかも含めてですね。
それこそ本当に装置というより設備ですよね。
まるで設備ですね。
うん、
で、このクライストロンも、あれですね。まあ、現在もそうなのかな。こう、完成した当時は世界最高出力のクライストロンですね。
うん、
で、これが、その、いわゆる、粒子を加速するパワーを与えるんですね。
それでは今説明したクライストロンと、ニオブの加速空洞ですね。実はこの間にはですね、アレス空洞というエネルギーの貯蔵タンクのようなものが組み合わされてるんですよね。まあ、アレスっていうのは、あの、ギリシャ神話の戦いの神様で、まあ、火星の別名なんですけれども、まあ、そういう名前がついた、空洞が。でですね、ビームを加速するというですね、ビームに対する作用から、まあ、電力の方もですね、反作用を受けて、通常の加速空洞でですね、大電流ビームを安定に加速するのが困難になってきてね、ですね、ビームのバンチ、ね、弾の方から、エネルギーの方が跳ね返ってくると。で、これが、不安定になってしまうと。で、大電流のビームを安定に加速するには、まあ、電磁波のエネルギーを溜め込んでおくところですね、まあ、コンデンサーみたいなもんですかね、こういうのがあると、その変動に対応できるということですね。そこで、クエックビーでですね、通常の加速空洞よりもかなり大きなですね、専用の大型円筒型空洞、内径 1.1 メートル、長さ 1.2 メートルのですね、円筒構造で表面に銅メッキが施されているという空洞が、を用意して、これがですね、加速空洞の9倍の電磁波エネルギーを蓄えることによって、ビームからの反作用の影響が10分の1に軽減させることができるということですね。貯蔵空洞とですね、加速空洞はまあ直接つながっているわけじゃなくて、結合空洞と呼ばれるですね、まあ小さい空洞が相手に入ってますね。で、これが結構重要でして、この結合空洞を入れることによって、まあこれがですね、ダンパーの役割ですかね。ということによって、ビーム加速をですね、不安定にする要素をここで、打ち消すことができるという仕組みですね。それから加速空洞の方にもですね、上下に2つずつ、4つの導波管がこう設置されておりまして、大電流ビームをですね、加速した場合、ビームが加速空洞を通過した後に残していく、鉱石電磁波、まあ、波みたいなものですかね。反射波みたいなやつですかね。これによって引き起こされるビーム不安定が起きるんですけれども、アレスの加速空洞では、ビームによってできた、その、反射波のような電磁波エネルギーを空洞外部に速やかに取り出すために、導波管が上下に計4本、そして上下に水をつけた特殊なビームパイプが前後に2本取り付けられていて、これによって外部に取り出されて、影響がなくなるように工夫がされているということですね。
で、ケックビー加速器はですね、衝突エネルギーが電子については8ジェブ、8ギガエレクトロンボルト、陽電子については 3.5ジェブ、3.5GeV なんで、ちょっと待てよと。リニアックから入ってくるときのエネルギー量っていくつだっけって話をすると、一緒なんですよね。うん、ということで、衝突に使う、実験に使うエネルギー量は達成するのはもうこの、最初の直線加速器、リニアックのところでもそこまで加速して投入するんですよね。
うん、
で、ケックビーのそのメインリングの中の加速空洞は、何をしてるかっていうと、結局さっきも言ったように回すとエネルギーを失っていくんで、その失っていく分を補充する役割ですね。
なおかつビームをどんどん絞っていくんで
いや、あ、まあ、絞るのはまあ磁石の役割なんで、
あ、
まあ、その今言ったその2オーブの加速空洞とそのクライストロンが投入しているエネルギーっていうのは何に使われているんですかっていうと、その回すことによってなくなっていくエネルギーをここで補充してやってると、
うん、
いうことですね。
回してて加速、どんどん加速していったら、要は回し続ければ光の速度までいっちゃいますもんね。
そうですね。でもこれでもですね、速度的には高速の 0.99999998 倍までいきますよ。
小数点以下が何個あるんだって世界
ですね。そうですね。うん、ケックビーの加速器のところにですね、先代の加速器が実はあって、トリスタンという加速器があったんですけど、このトリスタンについてはですね、実はケックビーよりエネルギーとしては高いんですよね。
要はかけられるその電子ボルトが大きかったということですね。
そうですね。で、先代の加速器ですね、これがトリスタンという加速器なんですけど、それはですね、32ギガ、エレクトロンボルトまでこれ加速したんですけど、まあ、ケックビー加速器については、その実際の実験に必要なエネルギー量に合わせてあるんで、電子が8ギガ、陽電子は 3.5 ギガというエネルギー量になってますね。それであと加速器側のこのケックビーの特徴ですけど、一つはそのソレノイドコイルというのが、ソレノイド磁石というのが一つ特徴ですね。陽電子がですね、走ってると、結局さっき言ったように軌道に沿ってこう磁石で曲げると、曲げた時にその放射光が出てエネルギーを失うんですが、その放射光がですね、周りのそのビームパイプに当たると、そこからまた電子が発生してですね、それが中でこうコンコンと当たって、ビームの周りの陽電子のところにこう引き寄せられてですね、ビームの周りにこの電子のがまとわりついてきちゃうんですよね。で、これを取るために、ビームパイプの周りにずっとソレノイドコイルっていうのが巻いてあって、これは約1万個、ビームのこのパイプに全周にわたって巻いてあるそうです。で、これによって、陽電子ビームの、収束度が上がったということですね。それから、あとは、まあ、大きな特徴としては、クラブ空洞というのがありますね。これは、まあ、どんなものかというと、ケックビー加速器の場合、実際反応を起こさせる衝突点ですね。別々のリングでこう回してるんで、同じリングで回してれば本当に正面衝突するんですけど、まあ、別々のリングで回してるんで、ある観測点のところでこうクロスさせようとするとやっぱある角度が発生するわけですよね。で、そうすると、まあ、中を飛んでる電子、陽電子っていうのはまあ塊状になって飛んでるんですけど、それはまあある楕円形をしてこう飛んでるっていう、まあ、ラグビーボールのちょっと細長いような形でこう飛んでってるわけですよね。で、これがそのままこう正面衝突しても結局重なる部分が少ないわけですよね。で、これを衝突の寸前にクラブ空洞っていう中を通すことによって、飛んできたラグビーボール状のものをちょっと横に向けるんですよね。で、衝突の瞬間、電子と陽電子のその塊、ラグビーボール状の塊をそれぞれククってこう横にずらすと、衝突する瞬間にぴったり合わせるということで、その反応する電子陽電子の数が1回の衝突で増えると。
それで、その密度というか、あれを大きく取ってるわけですね。
そうですね。そしてこういう工夫を持って、このケックビー加速器っていうのは、さっき言ったその世界最高の性能を持ってる。で、この世界最高性能っていうのは何かっていうと、1回の反応量ですね。1回衝突の時に、どれだけの電子陽電子が反応しますかっていうのが、これはルミノシティっていう要素なんですけど、このルミノシティは世界最強ですね。1回あたりのその反応量がですね。で、ルミノシティが高いと何がいいかというと、結局、もういろんな現象、必要とする現象以外の現象もたくさん発生するし、あと、必要な、こういう反応が起こってほしいというのも結局確率的に、な問題も出てくるんで、たくさん観測したいんですよね。
うん、
で、ルミノシティが低い加速器でやると結局時間かかっちゃうんですよ。結局一回衝突するときに発生する反応の数が少ないと、データも集まる数も少ないと。うん、ルミノシティが高い加速器っていうのは結局、それは、短い時間でたくさん反応させることができるんで、データがたくさん集まると。うん、いうことで、早く、データを収集することができるということが、まあ非常にメリットなんですよね。そういう点で、ケックビーは、世界最強と。特にさっきも言ったように、そのエネルギーフロンティアの話じゃなくて、精密に も物質の状態を調べたいときっていうのは結局たくさんとにかく集めなきゃいけないんですよね。でそのためにまあそこにその努力を集中しているってことですよね。そのルミノシティを高めるってことですね。はい、というところで、まあ、加速器自体の話はここまでなんですけど、まあ何のために加速してるかというと実験のために加速してるわけですよね。
そうですね。結局、うん、まあ光の速度に近いところまで加速してぶつけてそこからの話なんですね。
そうです。
今はその加速させるところまでがまあ加速器のお仕事というか。
そうですね。
それが加速器なんですけど、それで何かしら成果が出るかって言ったら、それだけでは何もわからないんですよね。
うん、ですね。というところで、じゃあここからですね、検出器、その実験そのものの話いきますね。